キネマのすすめ。毎週私松崎裕之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。今日紹介するのは現在公開中のジゴロ・イン・ニューヨークです。まあ、この映画、コーエン兄弟ですとかスパイク・リー監督の、映画の常連俳優として知られている個性派俳優のジョン・タトゥーロ、ね、あのファンという方もいらっしゃると思いますが、1991年の映画エバートン・フィンクではあのカンヌ国際映画祭で主演男優賞を受賞したこともある、ね、彼なんですね。で最近ですとトランスフォーマーシリーズでちょっとコメディタッチの演技でね、政府の秘密組織のエージェントを演じたりなんかしていますよ。そんな個性派俳優の彼が、今回主演脚本監督を務めている作品なんですね。さらにもう一つ注目すべきポイントは、なんとウディ・アレンが自分の監督作以外では14年ぶりに俳優として出演をしているんですね。確かもう出ないって昔は言ったような気がするんですけどね、監督業、自分の作品以外はね、一回そう宣言したような記憶もちょっとあるんですが、ですからそういうふうにしてたのをもう変えてまで出た作品ということですよ、さあどんな物語なのか。舞台はこれニューヨークです。倒産寸前の本屋の店主マレーは、危機を乗り越えるため、友人のフィオランバンテをジゴロに仕立て上げまして、でそれでビジネスをすることを思いつくんですね。要は男版の売春婦ということになるんですけれども、このジゴロ、セックスを売り物にするそこらのこうマッチョなジゴロとは全く実は違うんですね。女性の心に寄り添うクールで優しいジゴロだったんです。意外にもクールでダンディーなジゴロぶりが好評で、これが商売として大繁盛するんですね。でそんな中フィオラバンテは、お客として出会った敬虔なユダヤ教の未亡人アビガルと恋に落ちちゃうんですね。だいたいこうジゴロですから、お客さんとそういう風なことにね、気持ち的に入り込んじゃ本当はダメなんでしょうけれどもね、さあ一体どうなっていくのか、この本屋の店主マレーを、ウッディ・アレンが演じていますよ。で監督を務めているジョン・タトゥーロ、彼がジゴロを演じているんですね。でジゴロと言いますと、過去にもこのジゴロっていう、言葉がタイトルにつくような、映画もいろいろありましたけれども、大体はこれね2枚目の俳優さんが演じる、そういう風にこうなってたんですが、お世辞にもこれねかっこいいとは言えないこうタトゥーロが演じているのがこれミソなんですね。どっちかというともうなんか笑ってなきゃちょっと怖い感じもするようなね、個性的な顔のね俳優さんですけれどもね、対するこの女性陣には、お客の女性医師にシャロンストン、もう年を聞いたらびっくりするぐらいですけれども、相変わらずお美しいという感じですが、そしてユダヤ教の、未亡人にはですね、これフランスの小悪魔、バネッサ・パラディが演じていますね。長いことジョニー・デップのパートナーとしてね、おしどりカップルだった彼女なんですが、2人の間には2人の、子供がいたんですけれども、2012年に破局をしまして、でバネッサは、女優として本格活動をすることになるんですね。国際的なスターの彼女なんですが、英語を話す役というのは実は今回が初だったんだそうですよ。で今回その戒律の厳しいユダヤ教の未亡人の役を演じているんですが、アメリカ人には出せない、不思議な雰囲気を出しておりまして、でこれはキャスティングの勝利と言えそうですね。でその他個性的なキャストたちが、経験を重ねた大人ならではの味のあるやり取りを見せてくれています。非常にこういろんな人種のるつぼと言われるこうニューヨークだなという感じがしますね。で最初にジョン・タトゥールがこの物語を思いついたのは、友人とのランチの席なんだそうです。で即興で思いついた話が、あまりにもウケるの でそのアイデアを何人かの友人に話して聞かせていたところ、その中にこれウッディ・アレンを担当している美容師がいたんだそうですよ。でウッディ・アレンは、この物語をとても気に入りましてね、ジョン・タトゥールに連絡を取ってきたんだそうですよ。だから髪切ってもらってる途中かなんかにこんな話があるんだよみたいなことを聞いて、切られながらそれいいねっていうことに なったんですかね、で本人から連絡をするということですから、これはまた大したもんですけれどもね。でそれからのジョン・タトゥーロが脚本を書きまして、でウディ・アレンがまあアドバイスをするという形でストーリーを練り上げていったんだそうですね。時間をかけて練り上げた物語だけありまして、これ登場人物のキャラクターがね、まあ、どれも奥深くて実に面白い映画ですよ。特にこの主人公のこのジゴロが、まあ、この行動がね、細部にわたって細かくやっぱり演出されています。決してイケメンではない彼の行動、女性の心を掴んでいく様子、これがとても面白くてロマンチックですね。女性のお客さんはこれ理想の男っていうね、まあ、その姿を見るでしょうし、男性の観客お客さんはこれこういう風な行動がモテるんだという風にね、分かるんじゃないかと思いますね。まあ、大人の恋愛マニュアルとしてもかなりハイテクニック、これが満載の映画なんですよ。で例えば主人公のジゴロは花屋でバイトをしているんですね、まあ、ですからこうお客の女性のところに花束を持っていく、これがまたねおしゃれな日本のねちょっといけばな風の花束なんですね、イケメンじゃない男だからこそこの花束がロマンチックに見えてくる、まあ、こういう計算じゃなくてこういう行動が、まあ、自然と、ね、できる主人公というのがモテるんでしょうね。まあ、ちょっとね日本人だとねちょっと照れちゃうような行動もさらっとやれるのが、モテる極意なのかもしれませんね。なかなかね何かがあったらっていうのはね日本人の男性の中にもあるんでしょうけれどもね、こう普段からこうさりげなくこう優しさだったり気遣いを出すっていうのは日本人はどうしても照れちゃいますからね。どうでしょうか。でもイケメンばかりが決してモテるわけではないですよね。あいつ別にかっこよくないけどなんかモテるなっていうやつ周りにいませんか、一人や二人。何かねやっぱ秘訣が僕あるんだと思いますけれどもね。はい、まあねこれはもう相手とがあってのことですからなかなか難しいところもありますけれどもね、ただそういったヒントはこの映画の中にあるんじゃないかな。さあまたこの映画にはこうニューヨークの素敵な場所がたくさん登場してきます。はい、ウディアレンが演じるこのマレーが経営する気象本の専門の本屋さんというね、またこれもちょっと面白いですけども、ジゴロが昼間にバイトをしているおしゃれな花屋さんで、ジゴロのお客さんたちが、まあ、住むこう超高級マンションとかね、観光地的なところというのはね、別に出てこないんですけれども、こういわゆるこうニューヨークに住んでいる人たちの実際の生活が垣間見えるようなそういう素晴らしい光景というのはたくさん登場してきます。そしてこの映画のもう一つの見どころがやはり音楽ですね。ジャズが好きというこのタトゥーロが、まあ、この脚本を書くときによく聴いていたという曲がそのまま本編で使われておりまして、で映画の小粋な演出ね、雰囲気をね出してくれていますね。まあこれからこうちょっとこう秋に入っていきますけども、その秋の入り口にぴったりの笑えてちょっと切ない大人のラブストーリーですよ。今日紹介した映画ジゴロ in ニューヨークは電気館で現在公開中です。それではこの映画ジゴロ in ニューヨークで使われているこの曲をお送りしましょう。映画の冒頭とエンディングで、まあ、この映画を彩るおしゃれな楽曲です。ジーン・アモンズでカナディアンサンセット。